臨床医の皆様、こんにちは。杏林製薬がお届けする杏林シンポジア、毎週この時間は医学のコントラバシーとして、一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしております。
杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発・製造・販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在、杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
シリーズ、コモンディジーズ診療、昭和から令和への変化の42回目、在宅診療と題して、柏市医師会副会長、古賀智之さんにお話しいただきます。聞き手は、東京慈恵会医科大学客員教授、多田則夫さんです。
昨年の2025年12月に成立しました改正療法では、それまで病棟の管理、が中心であった地域医療構想が、入院医療、外来医療、在宅医療、介護との連携など全てを含む地域医療全体構想に拡大されました。そして地域行政におきましては、領域における医療機関報告を求め、地区の医療能力を可視化させる義務と、それに応じた医療計画を練り、それを実行することが要求されます。私自身、医療はそこに住んでいる住民のものであり、行政は風土に根ざした様々な医療資源の再構築と連携を支え、さらに救急、行動医療を統括する義務を持つと思っております。本日のテーマは、地域医療の要の一つとなる在宅医療ですが、のぞみの花クリニック理事長、古賀智之先生においでいただき、これまで行政と医師会が15年以上にわたり進めてきました柏モデルと言われる在宅医療の形態の現状と問題点、将来の展望においてお話をいただきたいと思います。なお、先生は柏市医師会の副会長であり、柏市医師会在宅プライマリーケア委員会担当理事でもあります。先生、まず柏の立地条件、立地基盤と柏モデルと言われる在宅医療の形態を教えてください。こうした柏モデルを構築するに至る要件にはどんなものがあったでしょうか。合わせてお願いいたします。
はい、ありがとうございます。古賀智之と申します。よろしくお願いいたします。今日は柏市の在宅医療の歩みと、これからの地域医療の在り方について、医師の皆さんにもぜひ共有したい視点でお話したいと思います。柏市の在宅医療、いわゆる柏モデルは、2010年東京大学、柏市、そして UR 都市機構の3社が、高齢社会において都市はどうあるべきかという問いを共有したところから始まりました。モデル地区となったのが豊敷台団地です。この地域は1960年代、日本の高度成長期に作られた団地で、2010年には高齢化率 40%、 将来の日本の都市部の姿を先取りするような地域でした。当時の問題意識はとても現実的でした。1961年に始まった国民皆保険制度が広く行き渡り、1950年代の日本では自宅で亡くなる人が圧倒的でしたが、高度経済成長期を迎え、病院が増えてくると自宅の比率は減少し、病院死が急増しました。1976年に病院死が自宅死を上回り、2005年には病院死がこれまでの最高の 82% となったのです。日本では病院で死ぬのが当たり前の時代となりました。このままの状態が続くと、団塊の世代が75歳以上になる2025年には、病院は老人であふれ、急性期医療が成り立たなくなる。これが大変憂慮されることでした。国民の立場としても高齢となり、自立度が下がったとき、住み慣れた自宅に住み続けたくても、病院へ入院せざるを得ない。この流れを変えられないかという問いでした。この答えの一つが、病院完結型から地域完結型へ医療の発想を転換することでした。こうして柏市では、エイジングインプレイス、住み慣れた地域で最後まで自分らしく暮らすことを支える在宅医療の仕組みづくりが始まりました。団塊の世代が75歳以上となる2025年を見据え、地域で患者さんの生活を支える医療体制が必要だという共通認識がありました。 実際に取り組みを進める中で最初に壁となったのは医師の負担感でした。24時間365日対応への不安、専門外診療への戸惑い。そこで柏市では医師が一人で抱え込まなくていい仕組みとして主治医副主治医という考え方を共有し、病院や他職種が後方から支える体制づくりを進めてきました。また現在でも月に1回開催されている在宅プライマリーケア委員会にて、在宅医療に携わる医師がいつでも相談できる場所を提供しています。同時に他職種との関係づくりにも力を入れてきました。顔の見える関係会議や在宅医療介護多職種連携研修会を重ねることで、何かあったら相談できる相手がいる、そういう環境を整えてきました。情報共有の面ではクラウド型のシステムでもある柏院ネットを構築し、職種を超えて患者さんの生活情報を共有できる土台を作りました。
ありがとうございます。地域医療の根幹をなす医師の連携と負担軽減、さらに他職種との関係づくりにも力を注いだこと、顔の見える関係会議を様々なテーマを掲げて頻回に行ったことの大切さが強調されました。小手先生、柏院ネットとは何か簡単に教えてください。
ありがとうございます。柏院ネットは、柏市の在宅医療介護におけるクラウド型情報共有システムです。医師、看護師、歯科医、歯科衛生士、薬剤師、ケアマネージャー、リハビリ職、訪問入浴のスタッフ、福祉用具業者、時には病院側の医療者まで多くの職種が患者さんごとにチームを作り、診療情報だけでなく生活情報も共有することができるシステムです。
ここに先生書かれたことっていうのは皆さんが共有できるということで、はい、書くのは逆に大変だと思うんですけど、そのあたりはうまくいってますでしょうか。
そうですね。一部のシステムを使えば、カルテからそのまま柏ネットの方に登録できるようなシステムもあります。はい。ただ、皆さんがそういうことができるわけではないので、確かに負担感があるのは現実だと思います。
はい。でもまあ、それをしっかり使ってるっていうことでございますね。ありがとうございます。で、ここで今現在15年間経過しました。生じた新たな課題といいますか、これまで経験された困難事例について教えてください。そして、現在抱えています問題点について教えてください。
ありがとうございます。これまでの柏モデルの取り組みで、柏市では在宅医療に関わる診療所や訪問看護ステーションが増え、地域包括ケアシステムの基盤は確実に整ってきました。ただ一方で10年以上が経過した現在、新たな課題も見えてきています。人や事業所の入れ替わりによって、柏モデルそのものが十分に継承されていないこと、居宅に焦点が当たりすぎ、施設との連携が後回しになってきたこと、働き方改革の中で研修や会議への若手の医師や多職種の参加が難しくなってきていること、そして在宅医療の形が10年前と現在とでは随分変わってきていることです。当初の柏モデルは地域の開業医がかかりつけの患者さんが通院できなくなった時に在宅医療を提供することを考えてきました。しかし今は在宅医療専門の診療所が増えて、地域づくりのために進めていた在宅医療が全く違うものとなってきているという現状があります。病院と在宅との連携にも新たな課題が見えてきています。さらに視点を2040年に向けると課題はより複雑になります。高齢者人口はピークを迎え、独居高齢者や認知症、そしていわゆる8050問題など、医療と介護だけでは対応しきれないケースが増えています。外来と病院だけでは支えきれず、地域全体で患者さんの生活を支える医療がこれからもさらに必要です。また、災害時の対応も避けては通れません。人工呼吸器を使用している在宅療養者をどう守るのか。柏市では地域 BCP の策定や、医療的ケアの必要な患者への個別避難計画づくりに着手していますが、ここでも医師の関与は不可欠です。第8次医療計画では、医療、介護、福祉、障害、子ども分野まで含めた包括的な取り組みが求められています。在宅医療は一部の専門医が担う特別な医療ではなく、地域のかかりつけ医が無理なく関わることを前提とした医療へとさらに進化する必要があると思っています。これからもこれまでも、柏モデルっていうのは誰かが一人が頑張るモデルではありません。多くの医師がそれぞれの立場でできる形で関わるモデルです。東京大学、柏市、UR 都市機構との議論から始まったこの取り組みを、次の世代の医師へと手渡しながら、さらには地域に進出している新しい在宅医療や新しい施設とも手を携え、また福祉ともしっかりと連携を行い、2040年の地域医療、介護、福祉を支えていきたいと考えています。
ありがとうございます。先生には将来の展望についても語っていただきました。 現在カシアモデルは全国にも注目されていますが、他の医療圏においても今後構築されるべき在宅医療のあり方に対する助言ともなったと思います。最後に昨年制定されました改正医療法との整合性についてのコメントがあればいただきたいと思います。中央におきましては、今後生じる高齢化、人口減少に対する政策がまだ途上にあります。また課題を達成するための必要な医療経費を捻出する方策も危惧されております。先生いかがでございましょうか。
ありがとうございます。改定医療法が示している方向性っていうのは、まさに柏市がこれまで取り組んできたことと重なるかなと思っています。病床機能や医療機関単体で地域医療を支える考えるっていう時代から、入院外来在宅介護福祉を含めて地域全体で生活をどう支えるかを設計する時代に入ったと感じています。在宅医療は医療費抑制のための手段ではなく、結果として病院依存を減らし、限られた医療資源を本当に必要な急性期高度医療に集中させるための基盤とも考えられると思います。重要なのは、在宅医療を一部の専門家に任せっきりにしないことです。地域のかかりつけ医一人一人が無理のない形で関われる仕組みを行政が支えることが、改定医療法の精神だと思います。柏モデルは完成形ではもう決してありません。ただ法改正の流れと現場実装をつなぐ一つの実例としては、今後もアップデートし続ける必要があるなと考えています。
ありがとうございます。先生が属しております柏市医師会、在宅プライマリケア委員会、ここでも様々な問題点を毎月ディスカッションして、各職種の方ともお話を行いながらこのあたりを修正していると、これは非常に大事な点だと思います。今後ともまた先生よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
シリーズ、コモンディジーズ診療、昭和から令和への変化の42回目、在宅診療と題して、柏市医師会副会長、古賀智之さんにお話しいただきました。聞き手は、東京慈恵会医科大学客員教授、多田紀夫さんでした。
それでは、杏林製薬がお送りしました杏林シンポジア、来週をどうぞお楽しみに。